西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖は西宮の国際交流と題してお届けしてまいりました。1月1日がお休みでしたので、5週目の今日が生放送ということでございますので、まだまだ間に合いますよ。クイズの答えだったり、それから質問などもお寄せいただければと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp でございますので、どんどんお寄せいただきたいと思います。さて、1月のゲストティーチャーは秘書課の米澤篤さんだったんですが、実は今ものすごく猛威を振るっておりますインフルエンザにかかってしまわれたということで、今日はピンチヒッターとして、素晴らしいお二人に来ていただきました。西宮市国際交流協会の下村奈里子さん、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
そして坂本真理子さん、
こんばんは、よろしくお願いします。
お二人に来ていただいたらもう心強いです。ぜひ今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そして、生放送ですのでね、皆さんからのもうメールなんかもいただいてるんですが、今日はあの国際交流協会が西宮市と一緒にね行ってらっしゃる最大のイベント、西宮国際交流デーのことをいろいろとお話しいただけるということで楽しみにしてるんですがね、はい、ちょっとメールねご紹介しましょうね。こちらは西宮のあきらさんからいただきました。小学校の頃、スポーケン市が姉妹都市ですと習いました。当時スポーケン市ってどこだろう、もうちょっと有名な都市という今年になれないものだろうかと思っていました。まあまあまあね。昭和50年のロンドリーナ市以降は社会人だったため知りもしませんでした。有効都市って似たところがあるから有効都市になるものだと思っていました。今回の放送で商工市は理解できたのですが、他の都市はよく分かりませんでした。それに市内に友好都市との記念公園や建物もないのが知名度を上げられない理由でしょうねといただいたんですが、まあ、確かにそうかもしれませんよ ね、
あ、 そうですね。
あの商工市の場合はね、あの曲水の、ね、園 の、 あの、はい、庭がありますからね、はい、北山緑化植物園に、まあ、あの辺でなんかもうよりなんかこうね商工市っていうのが身近に感じられるっていうこともあって、はい、そうですよね。他の都市のなんか例えば記念公園とかね、そういうのもいろいろ作っていただけたらもっと馴染むかなみたいな感じなんですが、まあ、でもあの本当にあの国際交流っていうのはね、日々人とね、物といろんなものを介して行われているということで、今日はねまたお二人からもいろんなお話を聞かせていただこうと思うんですが、その西宮国際交流で遊びに行きますといただいているのは、ワンコさんでございます。ありがとうございます。西宮国際交流で随分皆さん楽しみにしてらっしゃるみたいですもんね。
あ、嬉しいです。
年に1回の本当に大きなお祭りですもんね。
そうですね、皆さん、ね、ぜひあの、うん、ご家族お友達と一緒に遊びにいらしてください。
はい、そして今日はなんとなんとその国際交流デーに出演なさる外国人の方3人にも来ていただいておりますので、ちょっとご紹介いただけますか。
あ、はい、はい、ではですね、うん、まず韓国からいらして関西学院大学でお勉強されているキム・ドフンさん、それから、うん、ですね、西宮市で英語を教えてらっしゃるティスポラ・クリストファーさん、そして、うん、テニール・リチャーズさん、はい、はい、この3人の方にお越しいただきました。
はい、ということで後ほどね、いろいろ話を伺おうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、その今回第22回にもなるんですね。
そうなんです。
すごい歴史があるじゃないですか、はい。西宮国際交流でいろいろお話をお伺いしたいと思いますが、日時と場所、今年は2月の25日の日曜日です。午前10時から午後4時まで行われるんですが、場所は JR 西宮駅前のフレンテ西宮のこれ4階と5階を使ってということなんですね、
はい。
そうなんです、はい。入場が無料でございまして、別に申し込みとかもしなくても、
はい、大丈夫です。
と出かけていて OK と、
はいはいはい、その通りです。
でもなんか例年朝早く行かないとバザーなんかは売り切れちゃうとかね、大盛況って、は
い、おかげさまですごく大盛況なので、うん、もしもお目当てのものがおありになるんでしたら早めのご来場をお勧めいたします。
なるほど、午前10時オープンでございますからね。で、今年のテーマは楽しもう多文化交流、
はい、はい、そうなんです。当協会はさまざまな文化背景を持つ人々がお互いの文化を認め合って協力し合って暮らすという多文化共生の社会づくりを目指した活動をしています、そういった活動をですね、これからもみんなで楽しんで広げていこうという、そういう願いが込められています。
あ、じゃあもうこの国際交流デーに行ったらそういうのをこう実際に体験することができるという、
そうなんです、
ことなんですね。じゃあちょっと具体的なそのプログラムというか催しご紹介いただけますか。
はい、まず朝10時スタートなんですけれども、はい、もうスタートからのバザーと展示があります、
はい。
でこちらは国際交流や国際協力に携わっていらっしゃる NPO 団体さん、そして、西宮市の姉妹友好都市団体さんがですね、さまざまな商品をまあ販売をしたり、また活動の紹介を行います、
はい。1週目、はい、2週目、3週目に出ていただいた方たちが、
あ、そうなんです、はい、
キャンディー売りますとかね、いろいろおっしゃってましたがここですね、
ここです、
はいはい、
はい、うん。そしてですね、また国際交流協会のボランティアグループの活動紹介の展示もしておりまして、はい、ちょっとボランティア活動興味あるなという方はぜひこちらの方にもお運びいただきたいと思います、うん。でこちらはですね、イベント終了の午後4時までオープンしておりますので、はい、空いた時間にお立ち寄りいただければと思います。
なるほどね、はい。それから日本文化体験コーナー、これが10時半からスタートするんですか。
あ、はい、10時半から12時半までのお時間になってまして、うん、でこちらは当協会の文化交流ボランティアグループというグループが運営をしております、
はい、
はい。です、内容は外国人の方にモデルになっていただいての着物のこう帯結びのデモンストレーションがまずございます、
はい、
はい。これもとても美しくこう振り袖を着たですね、外国人さんがまた美しい帯帯をこうボランティアさんに結んでもらうという、はい、そのプロセスを見ていただく、
華やかななんとか結びみたいなのとかもしていただけるのね、
は
い、
の、
あ、これはぜひぜひね、はい、見応えありますよね、
はい
はい
はい。そしてですね、またお抹茶と和菓子のおもてなしもありまして、
はい、
でこちらはセットで200円、先着60名様となっております。
これはじゃあお手前なんかも披露してくださったりするんですか。
あ、そうですね、お手前を披露できるスペースがその当日あればいいんですけれども、水屋の方でこう
立て
お立てをして、
はい
はい、出させていただく場合が多くございます、はい。
でもこれもお抹茶と和菓子で200円はリーズナブルですね。
そうなんです
ぜひぜひこちらもね、はい、じゃあこれは早めに売り切れそうでございますから、ね、早めにお出かけになった方がいいかもしれませんね、
はい、
先着60名様だそうです、はい。そして同じく10時半からこれね、面白い催しだなと思ったんですが、カルタで知る世界のこと、
はい、
これってどんな催しなんですか。
はい、こちらはですね、当協会の地球子クラブというボランティアグループがありまして、
はい、
その活動にですね、小学生の、まあ、大体20人から25名参加しているんですが、彼らが国際理解のためのワークショップを開きます。で、大体こう毎回いろんな国から外国人のゲストが来てくれて、その国について学ぶんですけれども、そのゲストの方から学んだ、まあこれ初めて聞いたとか、びっくりしたという、こう初耳情報をカルタにして、でお越しいただいた、ご来場いただいた皆さんと楽しむという、はい、子ども主導というか、はい、子どもたちが大活躍のイベントになってます。
カルタって犬も歩けば棒に当たるみたいな、ああいうやつですね。
札を作って、はい、
それを国際交流の中で、っていうようなことのトピックをこう、
はい、
カルタにして、
カルタにして、
はい、これは頑張ってます。面白そうですね、はい、子どもたちが大活躍してくれる
という。そうなんです、はい、は
あ、ぜひぜひこのカルタで知る世界のこと、これは10時半からということですので、はい、ぜひあのご参加ください、はい、それから午後になりましたら1時から3時半までインターナショナルカフェがオープンするということなんですが、こちらはどんな、はい、はい、カフェなんですか。
はい、こちらはですね、英語それからのスペイン語のボランティアさんのグループがあるんですが、うん、こちらの主催で、外国人ゲストの方とこうカフェをオープンしまして、はいはい、でまあ、あのお出しするのはコーヒーか紅茶なんですけれども、うん、まあ、お菓子とセットでこちらも200円と
こちらもリーズナブルで、はい、
200円と、はいはい、で、まあ、言葉は、うん、英語スペイン語でなくてもこう優しい日本語だったりとかですね、はいはい、その辺はあまり気にせずもう気軽にお立ち寄りいただいて、
うん、はい、あ、でもこう直に交流できるっていうことはとても楽しみなね、え、機会ですよね、
うん、本当に気軽におしゃべりを楽しんでいただけるので、外国語が、うん、話せなくても日本語で交流もお楽しみいただけますので、あ、はい、小さいお子様からどなたでもご参加いただけます。
なるほど。で、今勉強中っていう方はね、その語学をブラッシュアップすることもできるかもしれませんもんね、はい、まさに国際交流らしい、はい、催しといったところですね。さあ、それからこういった今ご紹介していただいたのは、その4階とか5階のそのホワイエのホールの外のところ、ロビーのところでやる分ですよね。
そうです。
で、その5階のフレンテホールでもイベントがあるんですが、それはどんなイベントになってるんですか。まず西宮留学生日本語スピーチ大会、これが午前中、そして午後は民族音楽パフォーマンスというプログラムがあるんですが、さて、じゃあこの留学生日本語スピーチ大会について、じゃあ下村さんにお話伺いますか。
はい、こちらは西宮市 の市内の大学で勉強されている留学生が日本語でスピーチをする大会なんです、
う
ん、
はい、
で10時に開場して10時半から皆さんがスピーチをしていただきます、
はい、
で今年は大手前大学さん、うん、それから関西学院大学さん、神戸女学院大学さんと兵庫医科大学さんで勉強している計11名の留学生がスピーチを披露してくれます、
はい、
それから、西宮市国際交流協会で日本語を学習している外国人の方も3名出演されます、
うん、ということは14名の方がエントリーなさっているということ
なんですね。すごくたくさんの方がスピーチを披露してくださるので、うん、ぜひ楽しみにしてらしてください。で、出場者のご出身なんですけれども、うん、ミャンマー、中国、韓国、ドイツ、ブラジル、アイルランド、それからナイジェリアで、本当にうん、いろんな国の方がね、スピーチをしてくれますので、
で、はい、そのスピーチ大会に今日はご出場になるという方が来てくださってます。はい、ということで、じゃあちょっとね、自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。こんばんは。今関西学院大学で留学している韓国から来ましたキム・ドーフンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
めっちゃ日本語上手ですよね。いつ日本に来られたんですか。
去年の3月頃だと思います。
ちょっと待ってよ。ということは1年も経ってないということですか。それでこんなに日本語がね、綺麗な日本語がお話になれるってすごいなと思うんですが、日本への留学のきっかけっていうのをちょっと教えていただけますか。
私結構方言とかが好きなので、うん、特に日本の関西弁が結構好きで、うん、留学を決めました。
どうですか、関西弁の本場関西に来て。
すごいですね。なんか思ったよりなんかもうみんな
関西弁だかんやんとかちゃうちゃうとか。
今学んでますね。
学んでますか。じゃあそのスピーチコンテストっていうか、この大会スピーチ大会でも、はい、そういったことのなんかをテーマに喋ってくださるんですか。
そうですね、うん、私のスピーチのテーマとしたら日本と韓国の方言についてスピーチしようと思ってます、
うん、でもね、普段喋るのと違ってたくさんのお客様の前でスピーチするなんてちょっとドキドキしません。
そうですね、ちょっと緊張して、うん、 ってますね今も。
でもねすごい楽しみにしてる方たくさんいらっしゃると思うんで、じゃあその方言について大いに語っていただきたいと思います。よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、でもまあ本当にあのね様々なトピックをこう面白おかしく紹介してくださるんですよね。
あ、そうなんです、うん、スピーチの出場者の皆さんは、うん、まあ、いろいろな視点から日本人がまあ普段気がつかないことですとか、うん、あるいはあの本当に興味深いことを話してくれます、
はい、
で先ほど、まあ、キムさんがお話ししてくれたように外国人の方にとって、うん、日本語ですごくたくさんの大勢の人の前でスピーチすることはとても勇気がいることです、うん、なので、まあ、留学生も、西の宮市国際交流協会で日本語を勉強している方々もこの大会に向けて一生懸命練習を重ねてくれてます、
うん、そうなんですか。でそれを支えてらっしゃる日本語を指導なさるボランティアさんもすごく熱心に、ね、はい、指導なさってるって伺ってますから、はい、ぜひ皆さんね、お出かけいただいて素敵なスピーチを聞いていただきたいと思います。さあそして午後は民族音楽パフォーマンス、1時45分会場の2時開演ということなんですが、これはもう本当に毎回さまざまな国の音楽踊りいろんなものがね拝見できるということで、はい、じゃあ坂本さん、
はい、はい、ですね、今年も4つの演目をご用意してまして、
はい、
中国の民族音楽、
うん、
はい、そして、コンテンポラリーダンス、これはあの、はい、ロシア出身の女性の方で、国際交流協会でも日本語を勉強されてた昔ですね方なんですけども、はい、で彼女中心のこのダンス、でそれから、フォルクローレ、はい、でこれはあの南米の、 あのアンデスの方と、うんうん、あと日本人の方 の、 あのミュージシャンも一緒にということで南米とアジアの融合みたいな感じで、う
ん、いいですね国際交流ですね、はい、本当にね、
はい、またあのとてもあのよくご存知 の、 あの、はいはい、演目も、はい、演奏してくださると聞いてます。
コンドルが飛んでいくなんかがあるんですかね、はい、
おそらく正解と思います。
楽しみです
、はいはい、あとですね、うん、もう、4つ目が、うん、歌が大好きな外国人さんグループが、うん、なんと日本語の童謡を歌います、
うん、すごいことですよ ね、
これ
ね、
はい、そうなんです、うん、はい、この、 あの童謡グループの皆さんはですね、あの昨年初めて国際交流デーに出られて、うん、新聞にも取り上げていただいたり、あのとてもあの大きな反響を、はい、
で今日はですね、実はその童謡グループからお二人のゲストに来ていただいてるんです。ちょっとご紹介いただけますか。はい、
こんばんは、
はい、
はじめまして、
うん、あ、お名前を Your name please。
はい、
はい、
トゥスポーラークリストファーです、うん、T 呼んでください。
あ、 T さんって呼べばいいのね、はい、はい、T さん、はい、そして
アメリカから来ました。
アメリカから、はい、わかりました。そしてもう一人は、はい、
はい、テニール・リチャーズです。
ん
トレイシーと呼んでください。
トレイシーさん、はい、
ジャマイカ出身です。
あの、お二人は西宮市内で英語を教えてらっしゃるということなんですが、日本語上手ですよね。
上手じゃないんだよ。ありがとうございます、
うん、
毎日コツコツ日本語を勉強しています、
うん、
エナヘイで週に一度レッスンに行きます、
うん、そうですか。あの、去年も出てくださったんですよね、お二人は、うん、ね、で2回目の出演ということなんですが、はい、童謡を歌いたいなと思われたきっかけっていうのは、
と日本の文化を学ぶメッセージ歌を歌いながら楽しく、
うん、
日本語を覚えられるからです、
うん、ああ、なるほどね、はい、でこれね、プロテノール歌手の畑義文さんが指導なさってるということなんですが、プロに教わるという練習はどうですか。
あ、うん、去年の12月から水曜日の夜、うん、NIA で練習しています、
はい、
でも、あ、今は、うん、ふるさとと、うん、犬のおまわりさんと少女人のたぬき、ポンコポコポコポコ
ポコポコポコポコポンポンね、
はいはい、それを練習しています。
じゃあそれを、
とっても楽しいです。
それを歌ってくださるのね、当日はね。じゃあポンポコポンもね、はい、練習すごい楽しそうね。
ハッタ先生は、うん、プロフェッショナルと天才、うんうん、素敵です、
うん、
歌こととピアノを弾きことが上手です、
うん、
歌うために 世界中を旅ました、
そうよね、本当にいろんな国に行ってらっしゃるのね、はい、畑先生ね、うん、でね、その歌ってくださる童謡のチーム、うん、いろんな国の出身の方がいらっしゃるって聞いたんですけど、どんな国の方が？
あ、フィリピンと、うん、バングラデシュ、うん、ブラジル、うん、オーストラリア、シンガポール、うんうん、全部で大体8人ぐらいです、
うん、8人ぐらい。そうですか。いやいや、去年はね、1回目でステージに立たれたんですけど、どうでしたか去年は？緊張しました？どうだった？
去年は初めてでしたから、うん、あ、楽しみでした、うん、あ、また私はとてもたくさんの人を、うんうん、あ、目にして驚きました。でも、はい、お客さん一緒に歌ってくれました、うんうん、あ、私は童謡の意味を、うん、あ、理解したかったです、うん、あ、めっちゃ気持ちでした
気持ちよかった ZT さんもトレイシーさんも今年も頑張ってもらわなきゃね、頑張ってくださいねでも本当にこれはなんかね、国際交流ならではのっていいステージになりそうですね、
はい、本当にあの先ほどあの T さんからもお話あったんですけども、うん、会場の皆さんがこう一緒に歌ってくださって、うんうんうん、で余計にこう彼女たちもこうその皆さんの真心が伝わってとても感動したっていう風に話してくれてまして、
は
い、
ぜひこの民族音楽パフォーマンス、はい、1時45分開場の2時開演でございます、はい、こちらももちろん入場は無料ですし、ただあの先着300名様、ね、
そうです、
フレントホールのキャパがいっぱいになったらもうごめんなさいになりますので、はい、ぜひ早めに、あの詳しくは西宮市国際交流協会のホームページでご覧いただきたいと思います。じゃあ皆さん来てねってちょっとアピールして、
はい、はい、皆様の
お
越しをお待ちしております。
はい、ありがとうございましたというところで、さあそれではここでクイズです。第1回から第3回まで3つのクイズをお出ししました。まずじゃあですね、第1回目のクイズ、西宮市国際交流協会がある建物はという、これ下村さんに答えをお願いしてましょう。はい、
はい、では正解はフレンテです。
はい、これがフレンテが正解。そして第2回目のクイズは、スポーケン市、ロンドリーナ市はそれぞれどこの国でしょうかという問題でした。
では答えはそれぞれアメリカとブラジルです。
はい、そして第3回目のクイズ、商工市とロットエガロンヌ県およびアジャン市はそれぞれどこの国にあるでしょうかという答えは、
はい、答えはそれぞれ中国とフランスです。
はい、ということで、そのお答えを3つちゃんと書いてくださった方の中から、それでは今日の当選者の発表です。
正解者の中から抽選でワンコさんが当選しました、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
答えちゃんと書いてくださってて、国際交流デーにも遊びに行きますって書いてくださってるんですが、おところがないんですよねぜひあのね、住所も知らせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。3000円分のね、図書カードのプレゼントでございます。さあということで、いよいよねもう2月ですから迫ってきてますよね。準備の方はいかがでございますか、国際交流デーの。
はい、あの毎日、うん、あのスタッフもあの頑張っていますし、はい、それから先ほどお話ししてくださった出演者の皆さんも毎日それぞれ練習したり、ね、あの夜も歌の練習したり、うん、あの皆さんとってもあの頑張ってくださってます。
そうですか、うん、なんかやっぱり普段のこう活動を広く市民の皆さんにね知っていただくっていう、こういう機会があるっていうのは、なんかやっぱりそこに向かって頑張ろうみたいな、なんか目標としていいですね。
ありがとうございます、うん、本当にあの皆さんあの来場してくださった方、それから市民の皆さんの方に、うん、ぜひあの国際交流って楽しいんだよっていうことを目で見て、それからあの味わったりですとか、あと実際に体験してもらう、うん、あの外国人の方と触れ合っていただいたりすることで、あの 楽しい時間を過ごしていただけたらなと思ってます、
うん、ですね。キムさんはスピーチの大会にお出になるわけですけど、その他の時間っていうのは、はい、こうみんなのところにこうねホールのところとかに行って、はい、いろんなプライベートな国際交流とかっていうのもやろうかななんて思ってらっしゃいますか。
はい、今は普通にみんなと協力できるようなところで、うん、ちょっとそういう活動をしようかなとは思ってますね、
うん、そうですか、はい、じゃあ国際交流デーの日もねぜひ関西弁でいっぱいみんなに話しかけてくださいよ、ね、
はい頑張ります。
はい、そして T さんとトレイシーさんも歌だけじゃなくてこの日はいろんな形で参加したりするんでしょ。歌うのが
食べます。
そう、結構ここでしか買えないものとか、なんか食べられないものとかっていうのも出たりするんですよね。なんか。
そうですね、うん、パンを販売される予定 の、 ブースもあります。
なんかこれスペシャルなパンだって伺いましたけどとか、なんかスペシャルなねジュースだったりとか、なかなかね、手に入らないようなものも、ここでは、
はいね、そうですね、それぞれ の、うん、団体さんですね、展示とか販売される団体さんは工夫して、うん、考えて出されますので、それも当日のお楽しみにということでぜひいらしてください。
なるほど、じゃあもう一回おさらいをしておきたいと思います。第22回の西宮国際交流で2月の25日の日曜日です。朝10時から夕方4時までです。で場所が JR 西宮駅前のフレンテ西宮の4階と5階を使ってということで、まあ、カフェが出たりバザーがあったり、そしてホールではスピーチ大会があったり民族音楽の発表があったりと、まさに本当に盛りだくさんのプログラムですね。
はい、で、うん、当日はスタンプラリーも行いまして、はい、先着100名の方にぜんざいを召し上がっていただける引き換え券をプレゼントしますので、はい、それも皆さんぜひお楽しみなさってください。
じゃあそれはどっかこういろいろと決められたところを回ってスタンプを押してもらって、はいはい、それがいっぱいになったのを持っていけばおぜんざいがいただける、
はい、5個以上スタンプを会場内を、はい、いろいろ回って楽しんでいただいてスタンプをもらって、うんうんうん、それをまた持ってきてもらったら引き換え券を先着100名の方に差し上げられますので、
はい、なるほど。でも本当にいろんな趣向が凝らされてるんですねこのイベント。
そうですね、うん、やはりお子様から、うん、まあ上は年齢制限なしまで、うんうん、いろんな年齢層の方に、はい、お楽しみいただけるように工夫しております、ね、
今回22回目ですもの、毎年楽しみに待っててくださる方もいらっしゃる、まあね、本当に伝統あるイベントですから、ぜひ今年は皆様にも、ね、参加していただきたい。もちろんリピーターの方もたくさんいらっしゃると思うし、初めてという方はぜひぜひいろんな形で国際交流のなんかすごい空気に触れられますし、ね、やってみようっていう楽しみもまたね湧いてくるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひご参加いただきたいと思います。2月の25日の日曜日です。というわけで1月の西宮徹底解剖は西宮の国際交流と題して、米澤敦さんをゲストティーチャーにお招きしてたんですが、今日は風邪でお休みということで、西宮市国際交流協会の下村奈里子さん、そして坂本真理子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして韓国からのキム・ドフンさん、そしてアメリカの T さん、そしてジャマイカのトレイシーさん、どうもありがとうございました。頑張ってください。さて来月2月は西宮の7つの園と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の豊田美香さんをお迎えしてお届けする予定です。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。